大変お待たせいたしました。それではこれより第2部私の主張を始めさせていただきます。今回は中国東方航空岡山支店の営業主任畑山典子様をお迎えし、新たなる日中の架け橋と題してご講演いただきます。こちらにすでにも画像が映っておりますが、今日は、新しく航路が就航してからのお話ですとか、中国の企業でお勤めになった経験があるとお伺いしております。そういった話を織り交ぜながら、後半進めてまいりたいと思います。それではどうぞよろしくお願いいたします。
中国東方航空岡山支店の畑山です。この度はこのような機会をいただきまして大変ありがたく思っております。皆様にはお忙しい中残っていただきましてありがとうございます。本日は弊社が岡山から就航しております路線の PR と、私がこの会社に入りまして、9年間に感じたことについてお話しさせていただきたいと思っております。このような場でお話しするのは初めてで、準備の時間もなかったためにお気苦しい点も多々あるとは思いますが、どうか少しお時間をいただければ幸いです。弊社が、岡山上海線を開設いたしましたのは、1998年の6月30日になります。あれから今年で丸9年が経ちました。当初は火曜日金曜日の週2便で運行が始まり、初年度は利用していただけるお客様も少なく、厳しい出発となりました。どうしたら、多くの方にご利用していただけるようになるか、模索しながら PR 活動を続けるとともに、旅行代理店の方々に、ご協力をいただき、2年目の夏から、少しずつ利用していただく方も増え、3年目には週3便へ、4年目には週4便へと増便することができました。ところが週4便になった直後 SARS の問題が発生し、旅行のお客様はほとんどキャンセルになり、運気は一転厳しい状況となりました。しかし日頃利用していただいているお客様には岡山だけでなく近県から業務渡航の方が多く、地方空港では唯一全便運休を免れ、なんとか減便により運航を続けることができました。そして秋以降は全国でもいち早く復活を遂げ週4便に戻すことができました。この時ほど日頃利用していただいているお客様の大切さ、また岡山空港の利便性、岡山の中国路線における需要の多さなど、恵まれた環境をありがたく思ったことはありません。その翌年には、本社の反対意見も多い中、当時の上司と検討し、思い切って夢の毎日運行に踏み出しました。予想を超えて成功し、デモの直後も毎日運行を続けることができ、本日まで維持してくることができたのも皆様のご支援の賜物と感謝いたしております。また今年は新たな路線開設という大きな転機を迎えております。今月7月28日より岡山大連北京線を就航させる運びとなりました。大連と北京はかねてより岡山県をはじめ多くの方々から路線開設へのご依頼をいただいておりましたが、大連と岡山との交流が年々深まり、また来年北京オリンピックを控えていることもあり、弊社岡山支店といたしましても皆様の声にお応えしお役に立てればと、3月ごろより検討に入っておりました。弊社の拠点は上海であり、本来東北地方は他の航空会社の拠点であるため、中国の政府認可を得るためにはかなりハードルが高かったわけですが、大連市と岡山県の強いご協力をいただき実現することができました。弊社の国際線が大連に就航するのは世界に先駆けてこの岡山線が初めての路線となります。大連のある東北地方はこれから夏は過ごしやすく、ロシア風の建物など異国情緒の漂う美しい街が多く、新しい旅の目的地として選んでいただけるのではないかと思います。また日本側から言いますと満州の地であり、 中には懐かしく思い出される方も多いと思います。新葉長春まで足を伸ばしていただければ当時の面影が残る建物が多く残っています。また大連市は近年工業の成長を遂げ、さらに IT 産業、バイオ産業などにも力を入れており、日本の企業、大学などとも研究分野での交流が盛んになっております。岡山でも上海近郊に次いで進出企業も多く、また大学での交流も進んでいるように聞いています。この路線開設により今後少しでも皆様のお役に立つことができれば幸いと存じます。北京は言うまでもなく中国の首都であり、天安門広場、また故宮万里の長城など世界遺産が5つもあるという世界でも有数の都市ですが、なんといっても来年オリンピックを控えているため、急ピッチで工事が進められ発展を遂げています。いち早く今年オリンピック会場の下見に行ってみられてはどうでしょうか。また新しいスポットとして面白いところを 2,3 紹介いたしますと、まず北海公園の北側に、前海、後海、青海の3つの湖が連なる、常設海一帯です。かつて貴族の邸宅街となり、今も伝統建築、四合院が点在する界隈ですが、前海、後海のほとりに、にぎやかなバーや個性的なカフェができ、バーやカフェに立ち寄りながら歴史ある湖畔を散歩してみるのも、新しい北京の楽しみ方の一つになると思います。また、地下鉄国防駅の前に県外双方という新都心ができています。約15棟の高層ビルからなり、各棟とも店舗、オフィス、住宅が入る複合ビルですが、食事や買い物も楽しめるエリアとして人気のスポットになっています。設計は日本人によるもののようです。海外のこういった街のプロジェクトにはよく日本人の案が採用されています。上海の人気スポット新天地も日本人デザイナーによるもので、バリ島を有数のリゾート地にしたデザイナーが手掛けました。岡山の街づくりも参考として伝統的なヨーロッパの都市を見るのも大切ですが、このようなプロジェクトを見てみるのも良いのではないでしょうか。あの万里の長城のふもとにもアジア12人の建築家によるデザイナーズホテルができています。それぞれが独立した別荘になっているため、一軒ごとの予約となりますが、各棟約10ルームほどあり、20名ぐらいで宿泊可能となっています。日本人の建築家によるものもあり、以前シャープの液晶アクオスの CM で使われた竹の家が、日本人建築家熊健吾さんによるものであることはご存知の方も多いと思います。あまり知られていませんが、ハリウッド映画撮影終了のパーティーで使うこともあり、小さな音楽パーティーが開催されることも多いようです。世界遺産のふもとで、万里の長城を望む音楽会も素敵ではないでしょうか。この新規路線につきましては、当初火曜日、土曜日の週2便で運行いたしますので、曜日日程が合わない場合は上海線と組み合わせてご利用いただければと思っております。そこでここで少し上海についても紹介をしておきたいと思います。上海はすでに発展を遂げ、大都会へと変貌しておりますが、2010年の万博を目指してさらに変化しております。浦東地区の高層ビル群はすでにマンハッタンを超え、森ビルの完成も間近になっています。夜景も年々さらに美しくなり、私のおすすめはやはり高架道路より左折して外滩に入る時です。あの感動は皆様にぜひ味わっていただきたいと思います。最近では、外滩エリアも開発が進んでおります。夜景で有名なイギリス租界時代の建物が並んでいますが、外観は当時のまま保存し、内部がリニューアルされています。下層階はブランドショップやシノワズリのおしゃれな雑貨店が入り、 中層階はオフィスやギャラリーに、また上層階には高級レストランや夜景の望めるバーがあります。大人の方が夜を楽しく過ごせる場所になっています。来客層はほとんどが欧米人ですが、その中に日本人、上海っ子と国際色豊かです。世界のトップクラスのビジネスマンでひしめき合っていると言っても過言ではないでしょう。日頃仕事に疲れた時こそ、このような場に行くことによって次のステップへのエネルギーを得ることができるかもしれません。そして上海もまたクリエイターの方には外せない街となっております。世界中のデザイナーが今上海に注目しており、拠点として活躍している場所があちらこちらにできています。蘇州川沿いには双方もできており、倉庫跡地でショップを開いたり、自分の作品を展示するギャラリーにしたりしていますし、太閤路はすでにデザイナーのエリアとして有名になっています。疎開時代の建物自体、建築家の方には魅力的なようで、上海はいろいろな様式の建築が一度に見れることができる珍しい場所のようです。そして一番お金のある時代に税を尽くして建てられているため、世界でも類を見ないような素晴らしい建物が多いようです。ここで少し上海の、特におすすめのラオファンズをピックアップしてきました。ラオファンズというのは、そういった西欧建築古い西欧建築のことを言います。私が、おすすめとしてその西欧建築を利用した、プチホテルやレストランなんですけれども、上海の象徴と言えるのがこのラオファンズ。オイルという字に、フサボーとかボーという字に子どもの顔を書いてラオファンズと言います。ちょっと映像に出てるのはまず、有名な御苑にあります、古神殿なんですけれども、これは、ラオファンズではないんですが、これは、古神殿から見た御苑の様子です。これはまた御苑の近くにあります、骨董街の、鳥かごなんですけれども、中には中の水飲みの陶器が、骨董品であったり、上の鳥かごをかける部分に本当の玉がついていたりと、日本ではなかなか手に入らないような素敵な骨董の鳥かごもございます。次からラオファンズです。こういった西洋建築を、利用して中はレストランとかになっています。これはその、瑞金賓館という、ラオファンズを利用した、プチホテルです。宿泊客はやはり欧米人が多いようです。これも、ラオファンズを利用した中華料理の名店という有名なレストランになります。やはり独特な魅力があると思います。これも、フレンチのレストランになります。中がこういったとてもおしゃれな雰囲気になってます。これは、日本人の、有名なフランス料理の巨匠であります、熊谷喜八の弟子の方が、オーナーでオーナーシェフとして、腕を振るっているレストランになります。同じく、フランス疎開エリアにあります、建物サシャ、この内部はこういった、ちょっとした軽い食事とか、1階はバーになっています。これは外の外観で、フランス疎開エリアにあります、鉱山炉のあたりはこういった街並みになります。でちょっと、郊外になりますが、そうですね、車で20分ぐらい行ったところにこういったアンティークのショップもあります。これは、ワイハイルーのあたり、上海湖でにぎわう中心部なんですけれども、そこにあります、 カフェになりますが、1930年代の上海をモチーフにインテリアを飾っております。お店の名前も1931ということになってます。これはまあ人気のエリア新天地、この新天地はまあ作られたものではありますけれども、当時の上海の建物を復元した形になっています。その新天地にもこういったレストランとかおしゃれなバーができています。これは先ほど1931の別の角度からの内装になります。であとはこれがワイタンにできたバーの中です。こういったワイタンの夜景を見ながら大人の夜を過ごせる場所になっています。今度ですね、上海に行かれるときには一度建築から上海を見つめてみられてはどうでしょうか。また新しい上海の魅力を発見できるのではないかと思います。周古各地の紹介をさせていただきましたが、新規路線の大連北京線においても、上海線同様皆様に愛される路線として発展させていくことができるよう日々努力してまいる所存でございます。皆様にもさらなるご支援を賜りますようお願い申し上げたいと存じます。ここまでは弊社の PR をさせていただきましたが、残りの時間で私がこの会社に入社し、中国の組織で働き、中国人のスタッフの下で過ごした9年間を通して感じたことについてお話しできればと思っております。この会社に入社するまでは旅行会社で働いておりました。その頃は中国に旅行したこともなく、大学でも英語中心の日々を送ってきましたので、欧米を夢見て旅をし過ごしていたわけで、中国に対する知識認識はほとんどありませんでした。ではどうしてこの会社を選んだかというと、会社のリストラが進む中、中国行きの業務渡航のお客様のご予約が増え、これからは中国かなという、安易な考えからでした。ですから入社して1年ぐらいは考え方の違い、中国の会社の体制など悩みも多く、最初は当然上司との信頼関係もないため、成績だけ残して辞めることばかり考えていました。ところが1年ぐらい経ち、利用していただく方が増え始めた頃からやっと上司の信頼も得られ、それからは逆に安心して仕事に熱中できるようになり、そのことによって結果として良い方向に向かい始めました。今思えば今までいろいろなことがある中、頑張ってくることができたのは中国人スタッフに支えてきてもらったことが大きいと言えます。今では転勤により日本各地上海へとバラバラになってしまいましたが、遠くから岡山のことはいつも心配してくれています。これは会社の上司、スタッフとしてというより、友情のようなもので結ばれていると感じています。この9年間を通して私が感じ、言いたいことは、中国人だから、日本人だからということではなく、人としてどういう人であるか、どうあるべきかが大切であるということです。このような友情ができたとき、一昨年のあのデモのようなことがあった時でも、報道に惑わされることなく、正しい判断ができ、間違いのない結論を出すことができるのではないでしょうか。そして歴史的つながりの深い国であるにもかかわらず、複雑な背景もある中国の人との友情であることが特に意味のあることかもしれません。もちろん分かり合えない人もいます。でもそれは中国人とか日本人だからではなく、その人との考え方、価値観の違いであるということを忘れないでいてほしいと思います。考えてみてください。たとえ日本人同士でも理解し合えない人は周りにいると思います。そしてまたこうした信頼関係を持つために大切なことは、やはり人を忘れないということだとではないかと思っています。 論語で大切なことに五と九がありますが、その中でも最も大切なものには、ものは仁であり、仁あっての義、礼、智、信であるということを孔子は言っています。現在、何でも競争の時代になかなか難しいことですが、最近日本人も中国人も、忘れてしまった人として大切なことを時々思い出して生きていくことの大切さをこの9年間で教えられたような気がしています。そして日本人の大切にしなければならない、引き継いでいかなければならない、美しい精神、ものの考え方はもともと中国から学んだものが多いということを改めて気づかされました。今年は日中国交回復35周年という記念の年です。この岡山は中国との歴史的交流が深く、古くは遣唐使として唐に渡った吉備の真吉備、日中友好に力を注がれました犬飼剛さん、日中国交回復にご尽力されました岡崎和平太さんのふるさとでもあります。私もこの岡山で生まれ育ち、この会社に入りましたのも何かの縁と思っております。航空会社も会社組織でありますので、利益がなければ路線の維持も発展もないわけですが、先輩方の意思を引き継ぎまして、日中友好のためにできることがあれば力を注いでまいりたいと思っております。最後に、今後さらに人と人との交流により、国を越えた友情が広がることを祈っております。そしてそのために弊社が架け橋として力になれることを願っております。本日は最後まで耳を傾けていただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ただいま、畑山様の方からですね、中国の、観光スポット、観光スポットといいますか、こういったスライドを、用いましてご紹介していただきました。今度7月の末には大連北京戦も、就航予定しております。そういったことを踏まえまして、何か会場の方からですね、中国の、観光の現状でございますとか、そういったことご質問ご意見などございましたらお受けさせていただきたいと思います。どうぞ挙手ございましたらよろしくお願いいたします。どなたかいらっしゃいますでしょうか。はい、お願いします。
今岡山から出てるのは大韓航空と、今の東方、お宅の東方航空ですかね。
あとグアム線がコンチネンタルさんが飛んでます、
で中国系、中国の方に行くのは、
そうですね、大韓航空さんは一応、ソウルにはなりますけれども、はい、
で今度大連から北京行くのがオタクの関係で行かれるわけですね。
はい、そうです。
今までにもあれば北京とか、あれは上海か、あの辺りからこう視線っていうか、国内線では出てたわけでしょ
う。はい、そうですね、今までは上海経由で国内線に乗り継いでという形だったんですけれども、今度から大連は直行便で行けますので、
で私なんかも時々は中国なんかにいわゆる団体で行くことがあるんですけども、奥が深いというかね、非常にその気になったら随分奥が深いんだろうと思うんですよ。奥深いということは見るものもあれば、いろんな面でやっぱり勉強になるというものがあると思うんですけども、その普通の人でも行ける、個人でですね、行けるようなか、いわゆる非常にこうありふれたようなね、やるプランというようなものを作られると割とこう行きやすいかなというような感じで思ってるんですけどね。
はい、 今日はまあちょっと今まで観光地としてはあまり入ってないようなところを逆にご紹介はさせていただいたんですけれども、まあ上海はあの地下鉄も発達しておりますし、あのそんなに言葉もあの英語も通じるところもありますので、あの歩いていろいろ行ってみられた方が楽しい街ではないかと思います。
もう一点ですね、お宅の会社飛行機会社さんがあのこう出社というか、まあ、今度は岡山から行っていくわけですけども、現在行かれているところではどういうあたりに、かなりたくさんもあるんでしょうけど、主なところではどういうところがありますの？
そうですね、あの慶林とか、昆明とか、あと、まあ、南の方でしたら、アモイとか寧波とか、そちらの方になりますでしょうか。上海が拠点ですので、上海から、内陸に行く西安とか、そっちのあたりも路線は多いです。
一応あれですか、あの上海で乗り換えになるわけですね。
そうですね、メインは上海で乗り換えになります。あの上海が拠点になっておりますので、ただあの今度新規路線としてはまあちょっと拠点ではない大連を目指して就航はしてるんですけれども、今度はですから大連から北京に伸びてますので、北京を拠点に北京から西安とか、あの夫婦ほど北の方ですね、にも入ることができるようになりますので、あのいろんな旅がもっとバラエティ飛んで組めると思いますけれども、
あの一つ希望があるのは、あの例えばですね、最近流行りのあの世界遺産のようなのが、
はい、
まあ、たくさんあると思うんですけども、世界遺産巡りというようなものを作るとか、よくあの何だったかな、あのいわゆる戦国時代 の, あのいわゆる、あれは何でしたかねあのなんかのようなのをこう巡っていく、
三国志
のようなのを巡っていくとか、そういうようなプランが作られたら、私なんか今日時間とあれ、まあ、お金があれば行きたいなみたいな感じしたりするとかあるんですけどね。
そうですね、まあ、ちょっと高額商品にはなると思うんですけれども、まあ、旅行会社さんと相談しながらいろいろな商品を作ってもらわなければならないとは思っております。
またあの私ばっかり言ってはいいんですけど、世界遺産ってどのくらいあるんですか？
そうですね、ちょっと数は私も資料を見ないとあれですけれども、約30ほどはあると思います。はい、文化遺産と、まあ、あの自然遺産と合わせてですね。
ちょっとまあ時間がまだあるので、ちょっと何人かあの、はい、聞いてみますので、
はい、
ある？いや、はいはいはい。
私は岡山の企業さんの国際ビジネスというのを支援している立場なんですが、今あの岡山の企業さんが海外へ拠点数を持たれている拠点数が304あります。でそのうちの約6割が中国です。中国に進出していって事務所とかそういう営業拠点を持たれている。でその6割のうちの半分以上がやはりあの南なんですね、上海を中心とした。というのはやっぱり今まで上海便がデイリーであったから、それがすごい大きな貢献をしていると思います、岡山県の企業さんに。で今まで大連北京に行くには広島に出るか関空にまあ行くかということで、今回は本当にあの待ちに待ったあの航路だと思うんですね。ですから岡山の企業さんも広島空港で私会ったこともありますし、それが今度直行便で行けるということと、それから大連の辺は非常に日本語ビジネスがあの盛んですよね。日本語を喋られる人も多いし、それからまあアウトソーシング先というようなことで、あの非常に期待するところがあるんですけど、ただ出発が週に2便で土曜と火曜日でしたっけ、 土曜日と火曜日ですよね、はいはい、それで割と夕方にならないとつかないですよね。
岡山を14時、そうですね、14時30分に出て、大連にはあの現地時間では15時30分。
いや、現地時間で15時、はい、分かりました。まあ、どのくらいの人が乗られるかは分かりませんけど、その観光とビジネスと合わせてですね、搭乗率が増えるようであれば、もう少しもう、まあ、一番いいことは出入りですけれど、増やすとか、それから韓国便みたいに非常に、お昼ぐらいにもうちょっと午前お昼ぐらいに着くようにして、その日の半分ぐらいが使えるとかですね、帰る時も非常に遅い便で帰れるとかいうふうなことをしていかれたら、していってくださったら、観光の面でも、それから岡山の企業さんのそういう国際ビジネスというところでも非常に今回のこの航路の親切というのは期待をされていると思いますし、私自身もやっぱりすごい期待してますので、どうぞ頑張っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、この週に便で始まるんですけれども、まあ、順調であればすぐウィンタースケジュールから週4便ぐらいにできればとは思っております。また先ほどナイトステイ、大韓航空さんのような朝早く出て夕方帰る時間にというお話だったんですけれども、まあ、新規路線につきましては、まあ、大連になりますので、軍の空港も兼ねております関係で、なかなか時間の調整も難しいんですが、まあ、上海線に関しては、またこれはいつも検討するすべき目標になってまして、まあ、そろそろナイトステイもいいんではないかなとは検討を始めてます。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。でしたらもうお一方ところで最後のご質問とさせていただきます。
私も5月にですね、上海行ったんですよ。で、まあ、我が社のグループの会社7社、まあ、関西含めてです。そうした時に出発地点が、はい、広島の会社は広島の空港から出て、はい、で岡山は我々はですね、関空から出たんです。
ああ、
でというのがもう昼までに着きたかった、うん、全体スケジュールは、はい、ところが2時ぐらいでしたよね、だったもんですから、そういう意味で その先ほど、はい、お話がありましたようにですね、時間の有効な活用で組んでいただいていたとしたら、きっと岡山から出れたんだなというようなことを今ですね思い起こしておりますので、その辺は上海ですから、もし軍とあまり関係ないようであればですね、その辺もご考慮いただくと、もっと利用者が増えるのではないかなというふうに思いました。
はい、ありがとうございます。ただいつもちょっと問題になりますのが、県外のご利用、県外からのお客様のご利用が約半数というのになっておりまして、まあ、大韓航空さんのお時間の9時45分、9時50分ぐらいでしたら大丈夫なんですが、まあ、機材を有効に活用するということで、広島のような9時発の時間を本社から指定されますと、なかなか県外の方のご利用がいただけるかどうかでいつも悩んでいるところなんですが、まあ、県外回りましてもだんだん、まあ、朝早くても頑張って起きて皆さん行かれますよっていう声を聞くようになりましたので、まあ、ナイトステイの方向に、まあ、強く踏み出そうとはしておりますので、
例えば今回も先ほどの上海なんですけれども、関空から出るのも朝早かったもんですから
行かれ
ますよね。我々全泊をしてですね、はい、全泊を関空近くでやって、はい、で朝の早い便で行ったんですよ、
はい、
だからそういう意味では関空にとって我々県外なわけですの で、
う
ん、
そうですね、
そういった幅もきっと選択される方もおられるかと思うんですね、
はい、まあ、だんだんそのような声も、
そういうこともあったということをちょっと片隅に置いていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。会場の皆様からいろいろご要望が出ましたけど、まあ、このご要望の多さというのはおそらく逆に言いますと期待の大きさかとも思います。またこれから岡山の空路、中国との友好を活用するためにもぜひお持ちの方には頑張っていただけたらと思います。今日は、中国東方航空岡山支店営業主任の畑山紀子様にご登壇いただきました。どうぞ盛大な拍手をよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。それでは以上で第9回岡山的塾終了とさせていただきます。 なお次回7月24日火曜日は午後6時半より当サンダホールで、今日もお越しいただいております、日本貿易振興機構ジェットロー岡山貿易情報センター所長の上岡様をお迎えしてご講演いただく予定になっております。ぜひとも多数お誘い合わせの上ご来場くださいませ。それではどうぞお気をつけてお帰りくださいませ。ありがとうございました。